Sweet Prune 6 FM Ulala.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never told me.
皆さんこんばんは。12月15日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 MHz FM うららより今週もお届けいたします。さてさて、2015年も残すところあと半月となりました。皆さんにとってこの2015年はどんな年だったでしょうか。いい年だったという人も、悪い年だったという人も、へいへいボンボンだったという人も、あと半月後に迎える2016年をいい形で迎えられるようにしてくださいね。自分もやらなくてはならないことが山のようにありまして、昨年盛んにやると言っていた部屋の大掃除が中途半端に終わってしまい、大晦日や元日の午前中にやったりしていたので、今年こそは、会社が休みに入ったら速攻で、取り組もうと思います。さてこの番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。というわけで第3週のパーソナリティを担当いたします相原龍太です。東京都内を中心に月に1本から2本ペースでピアノ弾き語りというスタイルでライブ活動させていただいておりますシンガーソングライターです。また番組のエンディングでもお知らせいたしますが、2015年のライブ活動実はまだ終わっておりません。あと2本残っていますので、もしお時間がございましたらぜひお越しいただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトのコーナーですが、ある養殖をテーマにお届けしようと思います。養殖といっても生物などを人工的に育てる養殖ではございませんというフレーズをいつだったか番組の中で言った記憶がありますけどね。食べる方の養殖ですよ。当たり前ですね。そちらに今回はスポットを当ててみたいと思います。後半はリスナー参加型のつながるお便りのコーナー。今月募集のテーマは神に祈った瞬間。今週もお便りいただいておりますので、ご紹介してまいります。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切ってまいりましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。冒頭である養殖というお話をしましたが、自分の中では養殖というよりもお惣菜のイメージがかなり強いんですけども、果たして皆さん何かお分かりでしょうか。老若男女世代を問わず好きな食べ物であることは間違いないと思います。むしろ嫌いな人はいないんじゃないかな。あの揚げ物のね、代表格と言ってもいいでしょう。今週のスポットライトはコロッケでございます。コロッケとは何かと言っても、まあ今更説明するほどのねことでもないんですけども、茹でたジャガイモを潰したものやベシャメルソースに具を混ぜ、でベシャメルソースってなんだって話なんですけども、あのフランス料理で使われる、まあ、基本的なソースのことをまあ言うんですね。そのベシャメルソースに具を混ぜて、まあ、これを俵型や小判型に丸めたものに衣をつけて油で揚げたものを言います。で食べ方としてはまあね、普通にこうソースをかけるのが一般的というか、まあ当たり前ですけども、 人によってはケチャップをかけたり、からしとソースをつけて食べたりすることもあるようなんですよ。俺の知り合いがね、一人そのからしとソースで食べるっていうのが一人いましてね。で、とんかつとかはよくからしとソースの組み合わせってあるけども、コロッケでやっちゃうっていうのは、ちょっとその話を最初聞いた時に自分もびっくりしましたけどね。また、町の立ち食いそば屋さんでも、こうメニューで見かけるコロッケそば とかありますよね。などのように、まあ、そばやうどん、あと、カレーライスの上にこう乗せてコロッケカレーだとか、パンに挟んでこうサンドイッチにした、コロッケサンドとか、まあ、いろいろとね、応用は、聞きますよね。で、実はこれ初めて知った話なんですけども、とんかつ、カレーライスとともに、このコロッケ、大正の三大洋食の一つとなっているそうでして、大正時代に普及して以来、まあ、今日ではね、家庭でも調理されたりするし、精肉店、まあ、いわゆるお肉屋さんですよね。精肉店などでも、販売されていますし、まあ、非常にポピュラーな、こう、洋食となっています。で、そんなコロッケ、歴史としては、実はさほど古いものではなくて、明治時代になります。ね、平成生まれの若い人たちからしたらね、明治時代って古いかもしれないですけど、俺のような世代ってね、そんなに明治時代古くないんですよね。で、その明治30年代の主要駅の構内食堂や食堂車のメニューにコロッケの記載がありまして、まあ、その後、日本各地に広がっていったとされています。で、当時の値段としては、洋食のトンカツは13銭、ビーフステーキは15銭だったのに比べ、コロッケは25銭と、結構高価な料理だったそうなんですね。25銭、まあ今で言うといくらぐらいなんでしょうね。多分その頃のね、あのお金の価値また違いますから、あれですけど、だいたいあれかな、うん百円ぐらいの世界になるんですかね。で、まあそういったコロッケは比較的高い料理だったんですが、昭和に入ってから徐々にこう安い安価なものとなっていったんだそうです。で、これはあくまで一説なんですけども、そのコロッケの起源はフランス料理のクロケットにあると言われています。で、クロケットって何ぞやって話なんですが、ホワイトソースのアバレイユ、まあ、ミンチにした魚肉とか鶏肉などとベシャメルソースを混ぜたものにパン粉をつけて調理したもので、これってね、いわゆる日本のクリームコロッケ、よくカニクリームコロッケとかこうあるじゃないですか。それに、まあ同じようなものなんですね。またあの、オランダに同じ、まあ呼び方ですけど、クロケットって呼ばれる料理があって、こちらはホワイトソースでできたものの他に、ジャガイモで作られたものもあり、ジャガイモコロッケ、まあ日本で言うまあ普通のコロッケですね。それの起源と考えられています。さらに、ポルトガルからも、もたらされたとも言われていて、パン粉の衣で揚げたものじゃなくて、いわゆる素揚げ、そのまま揚げた形ですね。素揚げで、干しだらとジャガイモを使ったコロッケが、まあ、ポルトガルの国民食となっていて、これが、まあ、現在のコロッケに近いとされているんだそうですね。で、コロッケっていうとね、肉屋のコロッケやっぱり美味しいって言われますけども、それなんでかわかりますかね、皆さんね。これは、まあ、当然と言われれば当然なんですけども、やっぱり、揚げるために使われる新鮮なラード、これに由来するという、まあ、通説があるんだそうです。その、惣菜としてのコロッケは、大正時代に、あるその、精肉店の、精肉店で、まあ、商品化をしたことで、肉屋の惣菜としてのコロッケの地位を、確立したとされています。まあ、調理が手軽で安価だし、昭和の後期頃からは、日本各地でも、こう、町おこしのために、ご当地グルメとしても販売されたり、ね、手軽なおやつとしてもね、結構販売されたりしていますよね。さて、ここで一曲ちょっとブレイクしたいと思うんですけども、コロッケにまつわる歌、楽曲を一曲用意しましたので、聴いてみてください。工藤エリナ、かぼちゃコロッケ。はい、ということで聴いていただきましたのは、工藤エリナさんのかぼちゃコロッケでした。とってもね、ポップで明るい楽曲だったと思うんですけども、彼女とはですね、もともと、YouTube で自分があの楽曲を聴いて知った、ピアノ弾き語りのアーティストさんなんですけども、主に神奈川県の藤沢方面だったかな、そちらの方で、まあ、活動が、中心にされていまして、一回だけなんですけども、海老名にある、ビナウォークっていう、 あの大きい施設ありますよね。あそこの、野外ステージを見に行ったことがありまして、ステージが終わってからご挨拶をさせていただいた、ことがあるんですけれども、とってもね、あのキュートなアーティストさんで、これからの活躍がね、非常に楽しみでございますけどね。さあ、第3週担当のパーソナリティ相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトのコーナーですが、コロッケをテーマにお届けしております。さて、ここでですね、ラジオをお聞きの皆さんの中に、自分でコロッケを作ったことがあるという方はいますでしょうか。俺の友人がその昔作ったことがあるんですけれども、成形して衣をつけて油に入れた瞬間に爆発したらしいんですね。まあ、爆発っていうとちょっと、まあ、オーバーだけど、要はこう破裂したっていうことですね。で、もちろんそれには原因があるわけですけども、揚げるときに具の水分量が多いと破裂しやすいと、まあ、伝えされているんですが、どうもそれだけじゃなくて、油の温度が高いほど破裂しやすく、表面付近の水分量が、まあ、大きな影響を与えているんだそうです。で、調理時の破裂を防止する方法としては、冷凍による、まあ、マイナス20度ぐらいや、冷蔵ですね、だいたい5度ぐらいかな、まあ、冷凍や冷蔵で、まあ、要はそのコロッケ自体を、まあ、冷却しておくのが有効とされているんだそうです。考えてみたらそうですよね。あのコロッケ、あの冷凍食品でもね、今いろんな種類のコロッケあるじゃないですか。冷凍食品もあの冷凍庫から出してそのまま、変な話、あの油に入れても爆発は確かしないですよね。まあだからそれと同じような考え方なのかなという感じがしますね。で、コロッケじゃないんだけど、自分も先日ですね、鶏の唐揚げを作ったんですよ。で、その時は実は必ず二度揚げをしています。つまり高温の油で一気に揚げようとすると、外はこう色がついて揚がるんだけども、中は生のままで火が通っていないんですよね。なので最初に低温、だいたい160度ぐらいかな。で、3、4分ぐらい揚げて、一旦取り出して、で、油を今度180度ぐらいの高温にして、で、もう一回入れて、1分から1分半ぐらいかな。まあ、その短時間で、こう、揚げています。で、まあ、コロッケの場合はね、さすがに唐揚げとは実際には違う調理法なのかもしれないけどね。コロッケを二度揚げするって普通に聞いたことないですからね。で、コロッケに限らず、揚げ物全般多分そうだと思うんですけど、やっぱり結構なね、それだけ油の量って使いますよね。まあ、だからかどうかはわかんないけども、まあ、近年は健康志向でもあることから、揚げないコロッケが実は注目されていたりするんだそうです。これ知ってますかね？揚げないコロッケ。普通コロッケって揚げるものじゃんって。ね、思う方々も多いと思うけども、おそらく皆さんも、料理特にされる方はね、お世話になっていると思われる、クックパッドっていう、料理レシピのサイトありますよね。で、そこで、揚げないコロッケで検索をしてみると、実に40件近いレシピが出てきます。すごいですね。40件近い、まあその、揚げないコロッケ、いろんな、まあ作り方があるということですよね。で、まあ、それらに共通していることっていうのは、まあ、丸める、こう、手間が省けるっていうのかな。まあ、実際、ね、丸めたりしないで作るみたいなんですけども、だから、コロッケっていうよりは、なんていうの、なんちゃってコロッケっていうんですかね、みたいな感じになっちゃうんですけども、まあ、要するに、こう、丸める、手間が省けたり、その、レシピの、こう、中にもいろいろ書いてあったんですけども、トースターなどを使って調理ができたりとか、そして、なんといっても、油を少ししか使わない。全然使わないってことじゃないみたいなんだけども、油を少ししか使わなくて済むというのが、まあ、ヘルシーでもあるし、メリットもあるのかなっていう気はいたしますね。で、これぜひね、健康志向、これ、なんて言うんだろう、油取りすぎてて、ちょっとこう、痩せなきゃとか思ってる方とかはね、ぜひ作ってみてはいかがかなと思うんですけれども、もし作ってみたいと思った方は、大変申し訳ないんですが、クックパッドで、揚げないコロッケで検索してですね、ぜひ、ご自分でやってみてください。材料とかもね、じゃがいも、ひき肉、まあ、パン粉とか、いわゆる本当に、その普通に丸める、コロッケで作る、まあ、材料とほぼほぼ同じなので、ただ一つ言えるのは、 油が少なくて済むということになりますので、ぜひぜひやってみてはいかがでしょうかといったわけでございまして、今週のスポットライトは洋食の代表格と言っても過言ではありません、コロッケをテーマにお届けいたしました。まだまだ番組は続きます。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。つながるお便り、つながるお便り、今月募集のテーマは神に祈った瞬間になります。お便りいただいております、ありがとうございます。早速ね、ご紹介してまいりましょう。まずは東京都八王子市の、アルパカラブさんですね、女性の方。相原さんこんばんは。こんばんはです。2ヶ月ほど前にネイルの資格を取るために試験に挑戦したのですが、一生懸命勉強しても試験当日まで不安ばかりで毎日のように祈っていました。その結果なんと3級の試験に合格することができました。おー、素晴らしいですね。来年は2級の合格を目指してさらに頑張りたいと思います、ということで。なるほど、ネイルの資格。俺の知り合いもね、やっぱりネイルの資格を取ってもうネイルサロンで働いているっていう、まあ、女子が2人か3人か、いた気がしたんですけども。そうか、ネイルってあれか、国家資格じゃないのかな。ね、2級3級ってのがあるってことは、もしかしたら意外と勉強して、まあ、試験受ければ誰でも取れちゃうのかなっていう感じもしますけども。確かにそうですね、やっぱり一生懸命勉強しても本当にね、試験当日がうまくいかないとやっぱり意味がないし、確かに不安ですよね。毎日のようにその、まあ、神頼みじゃないけども、その祈るっていうのは気持ちは、わかるかなという気がしますね。それからもう一つ、ご紹介しましょう。千葉県松戸市のエリニャンさん、女性の方。相原さんこんばんは。こんばんはです。かなり前のこと、あまり仕事に行きたくなかったので仮病を使って休んだのですが、買い物しようと近所に出かけたら偶然上司を発見。幸い気づかれなくて済みましたが、あの時はこっち向かないでと思ってひたすら神に祈りました。ああ、なるほどね。っていうか仮病を使って休んじゃったらね、一回はいいかもしれないけど、あんまりやっちゃうとね、またこいつ仮病使ったのかと思われちゃっても嫌ですからね、そこら辺は気をつけましょうね。あ、でもね、そんな瞬間確かにあるかもしれないよね。もしこっち向かれたらね、お前何やってんだ、いや、風邪で休んだじゃねえのかって言われちゃったらね、元も子もないですからね。まあ、気持ちは、わからなくもないかなというところだと思います。といったわけで、今週もね、たくさんのお便りありがとうございました。このようなお便りをラジオとラジコでは大募集しております。応募方法は、番組の最後でお伝えいたしますね。松戸市のエリニャンさんからリクエストいただきました。この季節になると相原さんのこの楽曲が聴きたいということで、私のちょっと久しぶりに、お聴きいただくオリジナル曲をご紹介したいと思います。相原龍太、冬の空を見上げて。さて、 83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等のお送り先をご案内いたします。FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから毎月のテーマに沿ってご応募ください。つながるお便り、今月のテーマは神に祈った瞬間です。どしどしご応募くださいね。採用された方は放送後期でも発表させていただきます。詳しくはラジオとラジコの公式サイトございますので、 そちらをご参照ください。さてここで私相原龍太よりお知らせがございます。冒頭でもお伝えしましたが、2015年のライブがまだ残っております。次回のライブが12月23日、祝日、天皇誕生日ですね。北品川にありますスタジオシュールというライブハウスになるのかな、ちょっと初めて聞くんですけども、そちらで、クリスマスイベントに、出演いたします。そして2015年のラストライブは12月26日土曜日、野方にありますアイウー野方にて、ブッキングライブに出演いたします。当日は6組出演者がいまして、6組中6番目21時50分からと、ちょっと遅めの時間になるんですけれども、ま、あの翌日が日曜日でもありますので、もし、ご都合よろしければぜひお越しくださいませ。出演詳細の詳細については、相原のブログ、ツイッター、フェイスブックと SNS はほぼやっていますので、そちらに掲載しておきます。ご参照いただきたいと思います。さらに8月19日に全国流通が開始となりました相原のニュー CD バースデーソングも好評発売中です。こちらの購入方法等についても、相原のブログ、ツイッター、フェイスブック等で、お知らせいたしますので、ご参照いただければと思います。よろしくお願いいたします。さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はね、洋食のまあ代表格といっても過言ではありません、コロッケをテーマにねお届けいたしました。考えてみたらね、最近は自分スーパーのコロッケしか食べていないなってことに気がつきまして、うちの近所にもねお肉屋さん、あの確かあったと思うんだけど、お肉屋さんってなんかなかなか勇気出していけない雰囲気がね僕の中でちょっとあるんですよね。あとコンビニであの売ってるコロッケってありますよね。実は俺買ったことないんですよ。だから機会があれば会社からの帰宅途中にコンビニに寄って、まあ、食いながら帰るというね、あの高校生の放課後みたいな感じですけども、まあ、そんなのもねありかななんて思ったりしています。一回やってみたいなと思ってますね。はい、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて来週の放送は12月22日火曜日、担当はこの方です。
はい、今月より新しく第4週目パーソナリティを担当することになりました、アニソン歌手を目指しています、アニメ大好き宇治恵美香です。よろしくお願いします。
はい、今月から新たな仲間が登場いたします。第4週担当パーソナリティ、シンガーの宇治恵美香さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当パーソナリティ相原龍太でお届けいたしました。私の担当は今年で終わりですが、番組は、5週目までありますので、ぜひ皆さん聞いてください。 See you next year. Bye bye. Ciao.
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。